ひな人形の世界、宮中の雅を体験。3月3日はひな祭り。大口町歴史民俗資料館では、ただいまひな祭り展を開催中です。開催期間3月12日日曜まで。丹羽俊直館長に知っているようで知らないひな祭りの伝統や意味、人形の種類や歴史について伺いました。毎年この時期はひな祭り展を開催していますね。どのような内容になっていますか？主に大口町や近隣住民の皆さんにご寄贈いただいたひな人形を飾らせていただいています。今回の展示では、御殿飾り、神農びな、土びな、ひな軸、そしてたくさんの七段飾り、屏風飾りを17段の大きなひな壇に集めた大ひな階段のコーナーを設けています。中でも御殿飾りや神農びなは、大正から昭和中期までに作られたもので、現在では生産されていない貴重なものです。皆さんが普段見慣れているひな人形とはかなり違ったものです。この機会にぜひご覧いただいて、見事な職人技や日本の伝統を感じてほしいです。これだけの量のひな人形を一堂に目にすると圧巻ですが、ひな祭りの行事はいつ頃から行われているのですか？中国の3月に行う上巳の節句という行事が平安時代の日本の貴族の子供たちの遊び、ひな遊びと合わさってひな祭りという行事となったと言われています。元は貴族の行事でしたが、江戸時代に裕福な町民にも広がり、明治には農村にも広がっていきました。江戸時代から大正時代まで作られた神農びなや、さらに昭和中期まで作られた御殿飾りは、天皇皇后や宮中の人々、御所の紫宸殿、御所の中の公的儀を執り行う場を模しており、当時の庶民の宮中の雅さへの憧れを感じます。我が子の幸せを宮中の華やかさになぞらえたのですね。今見ても豊かな気持ちになりますね。なるほど、宮中を模して作られたと聞くと、どの人形もやんごとない高貴なお顔立ちに感じられますね。ところで、資料館に飾られている大正時代の神農びなは、尾なと目びなの左右が逆になっているようですが、よくぞ気づいてくださいました。実は古来の日本では、左方上位といって左の方が位が高いという伝統がありました。明治に入り、欧米の文化やルールを取り入れる中で、明治政府が欧米に合わせ、右方上位の様式を取り入れたため、男性が右側に立つ、向かって左側に立つ、風習へと変化しました。特に大正天皇が結婚の儀で皇后の右側に立たれたことから、皇居のある関東において、右方上位の風習が一気に広がったと考えられています。しかし、関西では古来の伝統を守り、かなり後まで左方上位で飾っていたため、向かって右に尾びなを飾る風習を関西式と呼んでいます。資料館では、大正時代に作られた神農びなに関しては、向かって右に尾びなを飾るようにしています。そのような近代以降の西洋文化を取り入れた時代背景にも興味を持っていただけたらと思います。ひな祭り展には、ぜひ親子で訪れてお子さんの健やかな成長を祝うきっかけにしていただきたいですが、会期中は親子で楽しめるイベントなどはありますか？はい、簡単に作れるひな人形リースを作ろうや、資料館を回って解く謎解きクイズ、時間旅行に挑戦を開催しています。いずれも参加費無料ですので、ぜひご来場いただき挑戦してみてください。丹羽館長おすすめひな人形を紹介。御殿飾り、紫宸殿になぞらえ、天皇皇后やおそばでお勤めをする人々を配置します。実際の紫宸殿にある右近の立花と左近の桜もあり、まるでミニチュアドールハウスのよう。昭和30年代まで作られていましたが、その後は比較的飾るのが簡単な屏風飾りに押され、今ではすっかり姿を消しました。 実際に飾ってみてそれも仕方のないことと納得しますが、とにかく御殿を組み立てるのがとてつもなく大変。重い木の箱に御殿のパーツがバラバラにテトリスのように入っています。よってまた元通りに片付けるのが至難の業。そのパーツを取扱説明書もなしに想像力だけで組み立てます。さらにパーツがデリケートすぎて壊れやすいのも欠点の一つです。中にはどこにはまるのか全くわからないパーツも。見事御殿が出来上がった時は感激ひとしおです。昔のお母さんは本当に大変と今回組み立てて実感しました。大雛階段、全部で220体。元は七段飾りという七段の階段に飾る一揃い15体の人形を集めたものです。めったやたら数が多くてもどことなく品があるのが不思議です。やはりお生まれが違うのでしょうか。でもこの数やっぱり夜中には出会いたくないですね。土人形、素焼きの陶器でできたひな人形です。きらびやかなひな人形とは打って変わって顔立ちもどことなく庶民的で親しみが湧きます。江戸時代にひな祭りの風習が庶民にも広がった時に裕福ではない地方や農家で作られるようになりました。この地方では犬山市や小牧市に生産地がありました。また大口町でも上大口地区で生産されていたという記述が残っています。農家が冬の農閑期に副収入として作って売っていたようです。6人の見学者とともに写る大雛階段、御殿飾り、土人形の写真が載っています。